見て、25日がクリスマスじゃないのと思われるかもしれないんですけれども、暦上では18日がクリスマスで、それで4週前の今日の27日がアドベントの第一になります。救い主として、このアドベント、このアドベントの意味は対抗節、主を待ち望む、月間になるわけですけれども、救い主として地上においでになられたイエス様の誕生を覚えつつ、再びおいでくださる日を待ち望むという意味があるんです。これがミソでして、特に後半の部分ですね、イエス様の誕生を記念するだけではなくて、もうイエス様は、私たちはイエス様が誕生された後の時代を生きているわけですから、もう一度イエス様がおいでになられる日を待つ、そういう意味がアドベントの中に含まれています。そして間もなく来られる救い主の再臨に備えて、救いの道を整えなくてはならない、いろいろな形で救いが提示されている、人々に伝わるように主の道を整えなくてはならないわけなんです。イエス様が登場されるよりも少し前、この福音書の始まり、4つの福音書それぞれ違いがあるんですけれども、特にルカの福音書などにありますけれども、この救い主の通られる道を整えるために、使わされた人がいます。冒頭で、招きの言葉の中にもありました、マラキ、私はエリアを使わすといった、そのエリアの代わり、彼の名前はヨハネ、バプテスマのヨハネとか、洗礼者ヨハネと呼ばれる人物です。彼こそその救い主であるイエス様の通られる道を整えるために使わされた人物です。ルカの福音書を見ると、この彼の出生のこと、イエス様の出生のことだけじゃなくて、彼の出生も記されていますが、よくよく、お帰りの間から見ていただくと、イエス様の母マリアとヨハネの母エリサベツ、年はだいぶ違うんですけれども、親類にあたるわけですから、イエス様とヨハネは、昔から顔なじみの親戚同士になるわけです。一方は、すべての人々に良き知らせを述べ伝える救い主として誕生し、もう一方は、救い主が来られる道を備えるための預言者としてこの世に誕生しました。ヨハネは、イエス様の交渉外が始まる前までの期間活躍し、イエス様が宣教を始められると次第に働きが弱まり、やがてヘロデに身柄を捕らえられ、首を切られて殉教します。彼の登場はなかなか衝撃的です。日中の気温が、40度や50度を超す、時には50度を超す、その荒野で、ラクダの毛で覆ったもの、毛織物、着物をですね、着て、そして腰には革の帯を締め、食べ物は稲穂と野蜜を食べて生活していた人物。そのような環境の中で、人里を離れた荒野で人々に福音を述べ伝え、バプテスマを授けていた人です。 大変変わった風貌をし、そして大変目立つ働きだと思います。その姿はまるで旧約の預言者のよう。それだけにユダヤ中の町や村の人々が大勢来て自分の罪を告白し、悔い改めのバプテスマを願ったのも理解できます。これには深い理由がありました。預言者の、旧約の預言者の言葉が人々の心にしっかりと残っていたからです。マルコの福音書の1章2節と3節にはこうあります。見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を備える。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。主の通られる道をまっすぐにせよ。予言の言葉はいつか成就する。現代人にはなかなかこれを理解しすることは難しいのかもしれませんが、ユダヤ人たちは皆それを信じています。だから荒野でヨハネが悔い改めを呼びかけている、それを耳にすると瞬く間にその噂は人々の間に広がり、彼からバプテスマを受けるべく人々が続々とやってきたわけです。当時の社会はローマ帝国の支配の中で、ヘロデという、傀儡政権、ヘロデという王様に治められていた時代です。人々の中には社会不安があり、政治に対する不信もあり、国を救う、救世主待望論、難しい言い方ですけども、キリストを待ち望む、この自分たちを救ってくれるキリスト、救い主を待ち望む待望論が強まっていた時代でありました。だから当然このような旧約の預言者の姿をしたヨハネ、もしかしたらこの人がキリストなのではと、期待する声もあったようです。しかし彼はきっぱりと否定します。あなたはキリストですか？私はキリストではありません。エルサレムから使わされた、宗教者たち、祭司やレビ人が彼にあなたは何者なのかと問います。すると彼は先の予言に書かれた主の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ声だと答えます。これが神様に与えられた彼の役目、彼の働き、すなわち彼は自分の通られる、彼は主の通られる道をまっすぐにするために道備えをすることが目的だったわけです。ところでヨハネのバプテスマは、私たちが入信するときに受けるバプテスマとは違うものです。同じバプテスマというふうに名前がつきますけれども、イエス様を信じて受けるバプテスマ。でもこのヨハネのバプテスマは、罪の許しに導く悔い改めのバプテスマですから。罪を悔い改めて 神様に立ち返る人たちに授けられるものです。このバプテスマを受けた人たちを見ますと、救い主の登場を今か今かと待ち望む、市井のユダヤ人たちをはじめ、当時の宗教者であるパリサイ人やサドカイ人たちも受けました。後で彼らが十字架につけることを考えると、もしイエス様を自分の罪からの救い主キリストと信じる、いわゆる私たちが受けたバプテスマだったら、彼らは受けなかったでしょう。イエス様をキリストと認めたくないのですから。ヨハネのバプテスマはその性質のものではない。またこのバプテスマを受ける人たちの中には、ローマを隠れ蓑にして、私腹を肥やす酒税人や弱い者から騙し取る、ローマ兵たちもバプテスマを受けています。なかなかのラインアップです。この人里を離れた荒野において救い主を待ち望む人や宗教者たち、それだけではなく普段の生活でも罪の生活に陥る罪深い酒税人や、そして人から騙し取るような兵隊たちもがバプテスマを受けている。彼らもまた自分の罪に対して、このままではまずい、そういう切実さを感じていたんだろうと思うんです。心の奥底にある罪意識、ドロドロとしたその罪意識が拭えずに苦しんでいた人々が、ヨハネのバプテスマを受けることで洗い清められたいと思ったのでしょう。この人々がやってくる町々、近くの町や村ならともかく、ユダヤ中の人々がはるばる旅してヨハネからバプテスマを受けたいと願ったのですから、決して軽い気持ちでできることではないと思うのです。みんなが悔い改めを切実に感じていた。しかもその人々とは聖書の約束を知らない未信者ではないのです。この時代で未信者と考えれば、それは異邦人のことを意味しますが、そうではない、それまで信仰生活を続けてきた人々、すなわちユダヤ人や宗教指導者たちが悔い改めに導かれているということがここに書かれています。今のキリスト教会をめぐる問題は混沌と化しています。聖書が誤りなき神の言葉にして唯一絶対の規範になるべきなのですが、それにはならず、神様の御心を知ることよりも自分の気持ちが最優先されてしまう、それが今のキリスト教会をめぐる問題です。罪の問題に対しては疎く、あまり世間の人たちとやっていることが変わらないことも問題です。ヨハネの中にある清さと謙遜こそクリスチャンが本当に目指すべき姿であると思います。しかし こういう模範として示すのは教師だけだと問題をすり替えてはいけません。私たちがしなければならないことは、これからやって近い将来やってこられる主の通られる道をまっすぐにすることだからです。やがて地上に来られる主イエス様の通られる道を整え、まっすぐにしなくてはなりません。いびつで凸凹としている道は整えられ、くねくねとした曲がり道がまっすぐにされる。主がまっすぐにその道を通られるように整えることが、この地上にいる私たちの役割です。それはすなわち私たちの悔い改めであります。ヨハネが呼びかける、いや聖書が呼びかける罪の悔い改めを私たちが避けて通ることはできないのであります。私たちは教会の将来を憂います。少子高齢化が進む教会の先行きを不安に思わない人はいないと思います。悔い改めも大事だけど、自分のことはさておき、とにかく伝道しなければと息巻く人も多いと思います。御言葉が大事、御言葉は大事なのはわかるけれども、御言葉を後回しにしてでも、とにかく今は現状を回復させることだけを考える、こういう意見は教会の中に多いと思いますが、そういう意見は神様の御心から出たものなのでしょうか。私たちは神様を過小評価しているのではないかと思うのです。神様は私たちの力なしでもどのようにもできる方、本当に神様の力を私たちが信じならば、この危機を、この現状を回復させることも神様にはたやすいことであります。されどもし私たちが本気で自らを深く顧み、これまでの自分中心な考え方をやめ、聖書に基づき神様に従って生きようと悔い改めをするならば、神様は私たちと私たちの教会を祝福してくださいます。共に主の前にへりくだり、神様の御言葉に従って歩む群れでありたいと心から願います。お祈りをしましょう。恵み深い天の父なる神様、アドベントの最初の礼拝、福音書の最初に登場するバプテスマのヨハネを通して、改めて主の道をまっすぐにすることの使命を確認できましたことを心から感謝いたします。ただの歴史の出来事ではなく、またヨハネの歴史を語るだけではなく、これはイエス様が再び来られる時にとても必要な営みであることを確認することができました。イエス様はすでに2000年前にもう地上に来られましたが、もう一度再び地上においでになられる前に、主の道をまっすぐにせよという言葉が聖書を通して私たちに、教会に語られています。各種も今の現代の教会は 疲弊し力を失ってきております。されど主の教会はいつの時代も輝き続け、あなたの道をまっすぐにせよという使命に立って歩むことができるようにと心からお願いをいたします。力が足りないこともあります。経済が足りないこともあります。でも足りないところをあなたが補い余るほどの恵みを持って私たちを養い、あなたの望まれる教会が本当に作られていくことができるようにどうぞお導きください。主よ、どうぞ教会に集う一人一人の信仰をあなたが養い育ててくださり、神に従い神に仕える、そのような歩みを一人一人のうちに導いてくださいますよう心からお願いいたします。また私たちのうちにはさまざまな悩みや課題を抱えております。病気のこと、人間関係のこと、家族のこと、さまざまなことのうちに主がどうぞお導きくださり、祝福をもって祝福してくださいますよう心からお導きください、お願いをいたします。今週1週間もあなたの御恵みの中で一人一人の生活が祝されていくことができますようお導きください。オンラインを通して礼拝をされている方々のうちに主がどうぞ等しくお恵みを与えてくださいますよう心からお願いをいたします。この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。